触れる触れないで言うと、うん、あのこれ深谷さんが言ってたこと今思い出したんですけど、展示品とか展示と違ってジブリパークは演示だよって言ってて、うん、演技の演に、
示す
、うん、なんですけど、あのまあ千尋さんも今おっしゃってたようにやっぱりそこに今人がいたんだよっていうの僕も階段で感じたり、うん、お部屋で感じたりしましたけど、うん、そういう演じが溢れてるのがジブリパークかなと思ってます。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は先週に引き続き3月16日にオープンした愛知県愛・地球博記念公園森コロパーク内のジブリパーク新エリア魔女の谷に一足早く訪れた鈴木 P ファミリーオンラインサロンメンバーによる座談会の模様をお送りします。この座談会は熱風5月10日号に特別収録されています。司会進行はスタジオジブリ出版部の田井ゆかりさんです。
ジブリパークの本質、まあ、僕も今考えてみたんですけど、やっぱりジブリってつくからにはごちゃごちゃでいいんじゃないかなと思っていて、魔女の谷であのキキの下宿先グーチョキパン店の、 あの下宿先を見せてもらって、でその後なんかエレベーターというか建物つながってるなって、あれこっちになかった劇中だとなかったんだけど何があるんだろうって言ってちょっとフラフラ歩いていったら、あのソフィーの帽子のお店につながっていて、あここがつながってるのか、あれいつの間にこっちハウルの世界に入っちゃったんだろうみたいな感覚があって、あのまあそれはやっぱり魔女の谷の中でもあっちにはハウルがあってこっちにはアーヤがあってとか、そういったところの一つのエリアの中でも、そのジブリらしい、あの一つに固定するんじゃなくてもういろんなところからインスピレーションもらってくるよっていうような作品の作り方されてると思うので、そのジブリらしさジブリパークだったり、あとはまみこさんもおっしゃってたように各エリアでやっぱりなんかコンセプトが違ったりとか、でもそれが集まってもう本当に一言では魅力が言い切れないジブリパークができてるのかなと。
私もそのエレベーターのところの建物結構印象が強くて、あの他の建物って全部劇中に出てきた建物だと思うんですけど、あそこだけこう新しく多分五郎さんが作られた建物だなと思って、あの2軒を自然につなぐ建物をあんなに自然にこう作ってるところに、最初もうその行く前のこう報道の写真の段階でちょっとびっくりして、まさかつなぐと思ってなかったん で、 でちゃんと中にねあのエレベーターがあって実用的な建物ですし、あの建物の隙間から見るあの謎の突き当たり空間、ありますよね。あそこにまたそのゴム人間が追いかけてきそうなあのハウルの最初のねシーンのこう追いかけられるようなあの街の隙間の通路の雰囲気を感じたりして、あのエレベーター塔っていうんですかね、あの塔もすごく私の中で素敵な場所だなと思いました。
なんかやっぱりエレベーター塔があるじゃないですか、うん、一番最初に、ね、ここにジブリパークが来るぞっていうことで作られたエレベーター塔あるんですけど、今回魔女の谷にあったエレベーターもエレベーター塔のなんていうか存在を感じて、うん、あのまあ、もちろん作りとかそういうのももちろんなんですけど、エレベーターでいうともう一個沖ノ亭にもあの多分そのさっき狭い階段って言ったんですけど、あれ一つだと展示としてあの人の流れとかも考えられてか、あとはまあ足の不自由な方のためもあってすごい大きいエレベーターが、まあ、絶対にあの実際にはないだろうなっていうエレベーターがあったんですけど、そのエレベーター もエレベーター塔の存在を感じて僕は、うん、
どこのエレベーターも違和感なくこう融合してましたよね、うん、その沖の手もそうですけど、うん、ハウルの城の中にもエレベーターありましたけど、うん、どこもそのなんでしょう、突然はいエレベーターですってエレベーターがあるわけじゃなくて、ちゃんとその通路とか、うん、あの中の内装ボタン一つ全部そうですけど、ちゃんとその場所の雰囲気に合ったエレベーターになってて、もちろん階段も階段登りたいんですけど、雰囲気をこうね味わうには登りたいんですけど、やっぱりそのちょっとした装飾を見るのが好きなんで、エレベーターも一回乗せてもらって楽しんできました。
あの階段でいうと、あの空飛ぶ、あ、螺旋階段があるところあるじゃないですか。そこの上に行くとフライングマシンが見える。
あ、はいはいはい、
あそこの
少年
のジブリ美術館にも螺旋階段置いてあったりとかして、大倉庫にも赤い螺旋階段あったりして、はい、大倉庫の方は登れないなって思ったんですけど、私螺旋階段がそもそもすごく好きで、このずっとこの永遠に続きそうな階段を登った先にすごい開けた景色が見えるのがすごい好きで、ヨーロッパ旅行行った時とかもはぁはぁはぁって登りながらこう上からこうパリの景色見えたりするのが楽しかったんで、あると結構階段すっごい嫌いなんですけどつい登っちゃうっていうのがあって、で大倉庫の時登れないなと思って、ああ登りたいここって思ってたんですけど、今度魔女の谷にできて登れたのがすごい嬉しかったです
ハウルの上の方にも登れないけど、なんて言うんだろう、ホッチキスの芯みたいな、
あ
のなんて言うんだろう、
階段、ね、
階段があって、うん、登りたーって続いたんですけど登れなかったね。
あの少年のところもね、うん、小学生からのいいってやつありますよね。行きたかった、そ息子が登って
そうなんだ、
あれあの電線感あるんで、どれどれって言いながらこれこれたどってたどってって言いながらマシマシってやって遊んできました。楽しかったですね。
本当今度子供、私はまだ子供いないんですけど、子供甥っ子とか連れてこう一緒に回ったりたいなっていうのはすごい思いました。子供しかできないとことか、そう発見とかもあると思うんで、で一緒に行けばさらに新しいのが自分にない視点が見れるのもいいなって思いました。
光の話をスタッフさんされてて、
あの何の話ですか？
光ですね。
光、
はい、沖の手を、まあ、一番最初に行ったんですけど、夕方に来るとまた全然違う雰囲気になるっていう、
あの
そうなんですよね、光が差し込むらしくて、で、その後にグーチョキパン屋の上の木の部屋に行ったんですけど、ものすごい暗くて、ライティングとかわざとやってなくて、その自然光が入ってると思うんですよね、あそこ、うん、でその沖の手があまりにも明るいので、朝行ったところで、その後にパン屋の上に行くと、まあ、自分が危機になったら相当辛いだろうなっていう、ここにいたからあんなにメンタル低くなったまあ、誇りとかはなかったですけど、うん、そこまではじゃないですけ ど、 なんかその体験がふっと思い浮かんだ。でそこも多分なんか他のテーマパークだったら綺麗にライティングされてると思うんですけど、まあ、そうじゃなくて本当に本物っぽくて、そうですね、そこがあいいなってすごい思いました。はい、
だからパン外から覗けなかったんです、なんか、ね、見れなかった、
見れないって、
多分外からの光だけを入れてるから外から見ると見えない、
窓がちっちゃいんですよね、あそこは。
私もあの夕方頃に、うん、閉間際にその危機の屋根裏部屋に登って、うん、ちょうどたまたま誰もいなくて、
うん、
本当にあの最初の僕白猫になっちゃうかもしれないぐらいの雰囲気もう その色があんまりない、
そうそうそうそう、
グレーなこう、うん、世界の雰囲気を感じて、あれすごいですよね。それと対照的に私アーヤの部屋に入った時、
うん、
あのキッチンの部屋がすごく綺麗に光が入ってて、電気がついてないと思うんですけど、すごいその映画以上にキラキラして見えたんですよね。で多分あの建物のその向きとかで光の入るこう角度とかも 計算されてるんじゃないかなと思ってるんですけど、そのぐらいこう自然な光の入り方で全然その見え方が違ったんで、また別の季節の別の時間帯に行ってみたいなって思いましたね。
実際に住宅建てるつもりで角度とかも住みやすく多分建ってるようなイメージがありますね。
あの沖の亭の手前の広い花壇のスペースとかも、今の時期ちょっと枯れた草が多かったですけど、16日に行ったらちょっとだけこうお花が植えられてて、あれは春のこうわーっと緑がいっぱい咲いてる季節に行ったら、もう多分遠巻きに見るだけで、あの機器が走ってねお家に入っていく世界を感じれるんじゃないかなと思って、ちょっともうちょっと新緑の季節に行ってみたいですね。
なんかベルサイユ宮殿に行くみたいな感じだねそういう感覚なんだな。
いやもう本当にそういう気分だと思います。
なんか植栽はすごく五郎さんがこだわって考えたって言ってて、5月の緑の季節にはすごい綺麗だって自分で言ってたから、きっと綺麗だ、
綺麗ですよね。
なんか沖の手こうツタを植えてるっていう話を五郎さんがおっしゃってて、すごいこうもっと作品に近づいていくっていうのを、また次行く時はどうなってるんだろうって気になる。
結構ねキキ の実家の沖の手はこう緑が
ブワッと
家を囲ってるイメージがあったんで、あの綺麗に白い壁が見えてるのがちょっと違和感あるなとは思ってたんですけど、まあジブリ美術館もそうですけど、こうツタを這わせて伸びすぎると手入れしてっていうのを繰り返してるのを見てきてたんで、多分これから伸ばすんだろうなと、はい、期待をしています。
楽しみ。アーヤの家の、まあ、作りもイギリスのホッツウォルズだったかな、なんか建物の積みかレンガの積み方をしてたり、素材もイギリスから持ってきたりっていう話を聞いて、まあ、そういう朽ち方、その変化の仕方っていうのも楽しめるかもしれないですね。
うん、そうですよね。
魔女団グッズのところに行ったんですけど、こう一番最初に行ったところがグッズだったんで、もう本当オープン前からこう待機してせーのって言って入っていく姿を見たんですけど、その入る前にこうグッズが覗けて、その耳があるのが見つけて、
角、
あこれ
耳と角なんだ、ヤックル
なんですかね、こうディズニーだと耳って言うんでそうでもこれ絶対つけようと思って、こう全員につけさせようって思って
結構な人数いたよね、
何人10人ぐらいいたんですけど、こうグッズをみんながこう物色してる時、一人一人にこれみんなでつけるんで買いましょうって言って
すごい可愛かったんです、うん、やっぱりその男性も女性もみんなでつけてて、
ちょっと嫌がみながら
スタッフの方もではヤックルの皆さんこちらへどうぞって言って案内されてて、すごい可愛かったですね。あの結構魔女の谷って高いところからこう見下ろすこと多いと思うんですけど、ところどころヤックル軍団が見えるんですよ今あそこ並んでるとかこう遠くから見ててもこう微笑ましくなるような景色があって楽しかったですね。で
この人さずっとつけてたじゃん。
ずっとつけてますね。
で夕方ぐらいにもうみんなクタクタでベンチで座ってたんだよヤックルが。そしたら近くにいた男の子がヤックルなんでここに座ってんのってお母さんに聞いてて、そしたらお母さんがすごくよくて、ヤックルはたくさん走るから疲れちゃうんだよって話をしてて、もう物語ができてるんですよ。だからすごい面白い、すごいいいお母さんだなって思いましたね何の話だった
それは買おうと思ったのはどうしてなの。
あなんかこうなんですかね、こう楽しむ一つのコツかなと思ってて、こう自分がなりきったりとか、こう売られてるものを身につけたりとかするとやっぱテンション上がるん でみんなで、はい、お揃いとかするのは、
メンバーの中にすごい明るいかって言われたらそうでもない男子もいて
でも無口な
あの無口な、まあ、某畑さんとかなんかいたんですけども、なんかいや買いたいって言って、みんなつけないんじゃないみたいなことを言ってたんですけど、 つけるらしいよって言ったらなんか結構乗り気で、やっぱりパークを楽しむきっかけにすごいなるから、あのなんだろう、コスプレとか別にしなくてもこれは売ってるものだし楽しめるツールになったなって思います。
なんか非日常の世界なのかもね、パーク自体が
お祭りショーみたいな、ね、感じで、ね、
こうやっぱ何人か結構大人数めでな 回ったんでこうつけることでこう一体感が生まれて、結構みんなそれぞれどっか行っちゃったりするんですけど、こう角があるおかげで、あ、いたいたいたってできるんで、こう同じメンバーで回ってるっていう感じもすごい感じられました、これつけること。あのパークとかにも入り込んだ時はもう完全に自分の日常とかけ離してるから楽しめる、楽しんでいて、こう映画とか見てる時も自分の日常じゃない世界を生きれてる感じがするからすごい好きだったんですけど、あ、みんな自分の中にそれを落とし込んでるんだって思って、そしたらもうちょっと楽しく生きれるのかなっていう暗い人間なんで思いました。もう行く時はすっごい楽しいんですけども、終わった瞬間もうロスですごいはーってなっちゃう方なんですけど、あ、そう、ちょっとずつちょっとずつこう楽しみを、作品を自分の中に入れ込めばいいんだっていうのを今聞いて思いました。
私もでもそうだったかもしれないです。その子供を産んだのがやっぱりすごく大きくて、子供を見てるともうね、ジブリそのものなんですよ。そのやること、言うこと、見つけること、めいちゃんみたいなこと言ってるみたいなことを見せてないうちに言ったり、こう似たような動きとかをする、おたまじゃくしつつくとか、そんなちょっとした一つでも本当にそのジブリで見てきた子どもの動き、あの子たちみんな本当にここにいるんだなっていう感じを自分の子供を通して感じて、それでなんか、あ、ジブリは現実って思いましたね。大倉庫の子供のエリア の, あのトトロにね、会いに行くハイハイする通路とかもそうですけど、もう子供がやってるのをいいことに親も本気で一緒に遊んじゃうんで、今回の魔女の谷もすごい一緒になって手つないで歌歌いながらこうやって跳ねてお散歩して、もう本当に楽しかったんで、ぜひ忘れて、大人の心を忘れて。
お子さんとかってあのもののけの滑り台とか滑られ、は
い、いやもうずっとやってましたよね。
鈴鹿がねすごいやりたかった。
そう、大人
は
ダメなの。
子供はがいればこう一緒にとかはできるかもしれないですけど、
入り口も狭かったもんね、あ、登っていくと。
いやもうとても私のサイズでは上がれないスベリダイで、もう多分子供がいれば一緒に多分体験した気分にもなれるんだろうなって思ったんですけど、
それはあるかもしれない。
でも一方でやっぱりジブリらしいと思ったのが、絵に結構こだわってるところが多くあって、まあメリーゴーランドの装飾のところの絵もすごくなんかジブリっぽい絵が描いてあったりとか、あとあのそれ空飛ぶオーブンの看板もなんか可愛らしい魔女の絵が描かれてたりとか、そういう絵っていう視点で見ても結構装飾にこだわってて、壁紙とかもそうなんですけど、面白かったな、ジブリらしいなっていう風に思いましたね。
ハウルが描いたと思われる、
あ、思いました、
絵もあったしね、
そうですね、
ハウルがダーツしたであろう、その矢もそのまま刺さったままで
通りすがりの人のイメージで、このワンピースにあのキキのお母さんつけてるようなエプロンつけて行ったんですよ。で子供もちょっとそれっぽい、別に何かのキャラクターじゃないんですけど、こうあのキキが旅立つ時に後ろでこうお見送りの人とか奥さんとかいるじゃないですか、あの人たちの中に紛れてそうっていう
人
っていう、こう要するにモブのキャラクター
いそうっすよね。
そのキャラクターになりきろうと思って、そのキキは多分私の中ではキキはいるんで、トンボもいるし、別に自分がなろうとはあまり思わなくて、ただその世界のこう一緒にそう応援、旅立ち応援したり、こうお帰りって言ってあげるようなポジションの一人になりたいと思って、そのつもりで服装を選んで楽しんできました。もう本当にどこで写真撮ってもなんとなく雰囲気合ってるような気がしてすごい楽しかったです。
なんかあんまりファンタジーじゃないんですよね、自分が自分のまま行って全然あの違和感がない。
そうですね、
そう、なんか何かになりきる必要も全然なくて、なんか村人その1ぐらいな行けば
そうですね、
そう、あの見てますって感じ。
なんか浜田さんが言ってたデフォルメされてないっていうのが、なんか一番放置したというか、なんか デフォルメされてない、されてないからその世界にこうスッと入れるし、うんうん、だからになんかあの偽物だけど偽物じゃないっていう、うん、なんかそのそのところなんかちょっと変だけど、うん、その本物っぽいところは、うん、なんかそこかなって、うん、確かに、
うん、なんか千と千尋の神隠してこう普通に車を乗ってたら入っちゃうじゃないですか、うん、あの感覚、
うん、
あの地続きっていうか、うん、はい、そこが
ラジオとかもさ、なんか機器のところでなんだっけ天気予報みたいなの流れてるさ、
な
んかずっと聞いてたらなんか五郎さんの声が聞こえてきたりとかさ、そうそうそう、なんか天気予報言ってたりとか、
あれちゃんとちょっと雨の日に行くと雨の予報流れてる、いいですよね、聞きたいと思って
なんかすごい日常を大切にしてるんだ ね、 やっぱりジブリパークはね、うん、だから入れるんだろうね、うん、自分たちも
閉めるんですかね、うん、でもお湯も出るとか水も出るみたいなの教えてもらって、
うんうん、あ、
ち
ょっ
と、ちょっと、お風呂とかも ね、ちゃんと入れるって五郎さんおっしゃってたから、うんうん、
すごいな、
そんなですよね、
ハウルのお風呂、
はい、そうそう、ハウルらしいですよ、
まあ、か毎日お湯を入れ替えてみて、
はい、そうそう、
すげえ汚かったけどね、
いやもでもだからこそ多分ずっといたいって思うんじゃないかなと思って、うん、多分本当にデフォルメした作った世界だと、うん、なんかこう見終わるまでにこう終わりがあるような気がするんですけど、うん、リアルだともう本当にその時の自分の感情とか季節とかで、うん、多分毎回絶対違うから、うん、だから多分何回でもずっといけるんじゃないかなって思いますね、う
ん、なんかこの部屋落ち着くみたいな、友達ん家みたいな感じだね、
僕もさっきからまみこさんおっしゃってることで今なんか急に思い出したことあったんですけど、うんうん、小学校の時とかスマホとかないし、まあ、電話して今日遊べるみたいな感じでやるんですけど、もうそれすらめんどくさくなって、とりあえずチャリこいで友達ん家ウィーンって行っているかいみたいな感じでピンポンピンポンってやるんですけど、まあいないわけですよ。でそういう時にちょっと裏庭とか回ってもいないのかな、そのくらい関係あったのでね、田舎なのでその時の感じと、あ、確かに似てるなって今思いましたね。
なんかソファーとかもすごい座り心地いいですよね。あの本当に片付いたあの親戚のお家とかにお邪魔してるぐらいの気持ちで、私結構ソファーいっぱい座らせていただいて、行くとこ行くとこソファー座って
あ、うん、落ち着く、お茶が欲しいですって思いながら座ったんですけど、
本当にそのなんかワンピース着たおばさん、おばあさま出てきてお茶出してくれるんじゃないかなって思うようなお部屋ばっかりでしたね。
すごい、だからやっぱさ、日常を大切に作るとそれが伝わるんだね、ちゃんと。
なんかその大切を作るのに、うん、そのここまでこだわる、
うん、
そうするとそういうもののある空気が生まれるんだなって、
そうなんだね、今
話聞いてて思った
ね、
うん、
ちゃんとそれは効果があるっていうか、ちゃんと伝わるんだね。
五感を感じながら体験の一個先の体験みたいな感じ。
なんかまあそれは五郎さんがそこまでやるっていうふうに決めてお願いして作ってもらったものであり、向こうから出てくるものをこう、これは違うとかあれはそうとか、そういうね、判断はしたらしいんだけども、でもここまでこだわるんだとか思っちゃってさ
楽しいですね、
すごい、すごいよ、
そんな誰にも分かんないよっていう、いうとこがでも分かるんだね、こうやって伝わるんだなと思った。
そうだね、
うん、
だから見えないところでも本物の何かを使ってるとか、それはお金もかかるわけじゃないですか、
うんうん、絶対そうだもんね。
でもそれをあえてやってるっていう話がいっぱい出てくるので、ぜひお読みください。
楽しみです、
ね、暖炉とかもそうですよね、実際火がつけられるのとつけられないのとだと、
うん、
その見え方ってやっぱ違うと思うし、
そう、ね、暖炉はあれを使ってる人がいるんだって、でその人に話を聞いていろいろやってるらしい。
結構維持が大切だと思ってて、
う
ん、
そうだよね、
あの青春の丘に去年行った時は、うん、木の香りがすごいしたのに、うん、今回行くとちょっと匂いが薄れてたと思ったんで、個人的な感覚、
うん、なるほどね、
そう、
だからでもまあそうなるよね、
でもこう人の手が加わってるからこそ、
そうだから触っていく、ね、方がいいのかな、まあ、あの傷んじゃったりとかあると思うんですけど、 日常ならねそういう使い方した方が、う
ん、まあ、新築は新築の匂いするからねやっぱ消えちゃうもんね。
2週にわたってお送りしてきました鈴木 P ファミリーオンラインサロンメンバーが語るジブリパークの新エリア魔女の谷についての座談会の模様いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニージャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。